もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭吉光によるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭吉光でございます。そしてアシスタントの吉光ガールズはこの二人。
はい、吉光ガールズ1号のソンです。
吉光ガールズ2号のミヤです。
と、今回はこんな3人でお送りします。もっとラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオも寄せは新宿の某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで始まりました、もっとラジオも寄せ第22話。
おい、
はーい。なんかもう11月ももうすぐ終わりで。
あ、そうですね。
寒くなって。
寒いっす、本当に。
寒いですか？
もう、ね、まあ、私、上下ヒートテック
で。私、最近冬布団に変えたところで。
ほんまに？遅くない？
もう、うち11月頭ぐらいからもう、羽毛布団出して
た。私、10月には出してました。
私、ずっと夏布団で寝てた。
マジで？よく風邪ひかないね。
しかも半袖で寝てた。
マジで？
いや、うちもね、いや、最近さすがに暖房を打ちつけた。
はい、あ、もう全然落ちつけてますよ。
暖房つけて、あとハロゲンヒーター出して、うん、あと昨日ぐらいに、あの、お風呂のヒーター、うん、ヒートショックならないように。
ああ、脱衣所に送るんですね。
そう、脱衣所に、だお風呂場と、だ浴槽の方はさ、あったかいじゃん。でもさ、着替えてる時とかに、その脱衣所とか寒いと、その差でなんか心臓、麻痺になっちゃうとか、そうやったりするから、あそこも温めた方がいいっていうね。そういうのも出して。
確かに大阪育ちだったらそれ関係ないかもですね。なんか年中暖かいし、なんか、ね、雪とか降らないし。
あ、
だから確かに、私大阪に2年住んでましたけど、あの、いつ冬来たか分かんなかったです。
あ、そうなん、大阪ってそんななんだ。
全然暖かいです、ね。そう、だから確かに準備も、
なんですかね。
あったりなので。
ああ、なるほどね。そう、なんか冬が近づいてくるとね、あの、だんだん物悲しくなってきて、
あらあら、
なんていうかね、涙もろく
そういう入りでいきますね。
なってくるというところで、最初のコーナーこちら。
はい、よしこ、アニメオカタルシス。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこが数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語るコーナーです。そして、今回のテーマは、
泣けるアニメです。
はい、ということで、かなり無理やりな、つなぎからですけども、感動系のね、あの、というのも、最近、とある映画を見まして、最近でも、10日ぐらい前かな、あの、すみっこ暮らしっていう、
話題の。
ね、あの、いわゆる、ゆるキャラというか、あれ、タレパンダとかね、あそこの会社のさ、まあ、部屋とかのすみっこにいるのが好きな、動物というかね、こう生物的な、まあ、そういうすみっこたちがいるんだけど、はい、そのすみっこ暮らしの劇場版が、
いや、あれを劇場版にっていうの全然想像がつかないんですけど、うん、なんかキャラクター自体は知ってますけど、
そう
あれですよ、ホコリとか、
うん、
なんかエビフライの、
あ、そう
エビフライとかね、
落ちてる、部屋に落ちてそうな小さな、うん、その、ちっちゃいものが生き物だったらみたいなお話なんですよね。そうそう、
でタピオカとかね。
え、タピオカ
って言うのもいるんですね。
タピオカも、だから、ね、吸われなくて残っちゃったタピオカとか。
はぁ、うん。それで劇場版？よくまで終わりそうですけど。
いや、これがね、で、いや、僕も全然ノーチェックだったんだけど、公開から3、4日ぐらいのところで、すごいネットで、むちゃくちゃ泣けるって。もう子供向けだと思って見に行ったら不意打ちで、もう大人が号泣する。あとなぜかフェイトだとか、ラスキーのことだ。
え、どういうこと？
っていうなんか感想が出てきて、ちょっと気になって、で、見に行ったんだよ。もうなんかね、全然もうノーマークだったのに。で、行ったら泣いた。
いや、本当に？
泣いた。うん。
え、何分ぐらいの作品なんですか？
1時間ぐらい。1時間ぐらい
、うん、いや、まずあれで1時間ネタ作るのもすごいし、それでちゃんとストーリーがあって泣けるとこに結びつく。
まあ簡単なね、ネタバレにならないようにストーリー言うと、うん、まあすみっこたちがまあ普通に日常を暮らしてたら、なんかあのね、部屋で本かな見つけて、その本の中に入っちゃう。その本がいわゆる昔話 の絵本とかの世界で、絵本の中で、すみっこたちが、桃太郎とか、あとなんだ、まあ、中流の少女とか、まあ、そういう昔の童話の人物になって、で、そこの本の世界を、冒険していくというかね、渡り歩いていくんだけど、その中で、なんか今、すみっこの中にいなかったひよこがいて、あれ、この子どこの子だろう。あ、じゃあこの子の、どっから生まれたのか、この世界で冒険して探そうっていう。
おー、なるほど。
で、まあ、いろんなね、なかなか、その、童話の主人公たち通りにはいかなくて、まあ、ドタバタするんだけども、そんな中で、だんだんと、その子はどこから来たのか、どんな存在なのか、あと、すみっこたちはどんなものなのかっていうのが、ちょっとずつ。
意外とちゃんとしてるぞ。うん、
でも、そんなに、すごいなんか、重い話じゃなくて、重いっていうかね、ああ、でも最終的には、まあ、そういう、なんて言ったらいいかね。まあ、本当に、別れというかね。で、別れもつつも、でも、わーってなっちゃった時に今までの人物がこう、助けてくれたけど、まあ、なんか、もう本当にね、そういうクライマックスで、もうストレートに泣ける。で、子供たちなんかも、その隅っ子たちがさ、すごいドジなこととかなったりとかして、前半では声出してゲラゲラ笑ってんだけど、後半は大人も子供もみんなダーなって。
すごいね。
できるなんか大人だから泣けるっていう。
いやもうね、
これね、子供もちゃんと
分かる。子供も分かって泣いてた。
へー、うん、すごい、ちゃんとファミリー向けに作られてるんですね。
で、喋んないのよ、すみっこ、基本的に。
あ、え？
言葉ないの。
え、じゃあ、どういうことですか？ナレーションというか。
ナレーション。ナレーションが、
語り部で進んでいく、
う
ん。
そう、ナレーションが、あの、V6 の井ノ原さんが。
すごい、う
ん、で、またこの、ナレーションもさ、すごいね、あったかいのよ。井ノ原さんのね、人柄というか、おす。最初、そもそも、あれ、これ誰の声だろうと思って、終わった、すごいいい声だな、と思って見てて、最後テロップで、あ、イナッチか、と思って。
知らなかった。
すごい、基本的にそのナレーションで、で、隅っこのセリフは、まあ、たまにこの辺にね、なんかその、文字でね、おいおいとかなんかそういうのが出るぐらいなんだけど、もうそれでも、ずっとね、話が成立してて。
いや、というか、それ、もっと、あの、井ノ原さんが、ナレーションをやったみたいなのに、売り出すものなのかと思ったら、そういうこともせずに、こんだけ話題になってるってすごいですね。
うん、そうそう。だからもう作品、単体としての。うん、そうなん
です。めっちゃ気になってきた。
そうですね。
まだやってるかもよ。
あ、うん、え、あ、そうか、短いんですか？
短い期間ですかね。あれも。
でも今月に公開始めたんだよね。
1ヶ月ぐらいで終わっちゃう
の？うん。だからまあ、もう、
あと1
週間、2週間ぐらいやってるかもね。そうなんですよ。そういう泣けるアニメを見たから、
今回は。泣ける作品っていうか、てっきりこう、なんかこう、がっつり涙、なんかこう、感動系で来るのかなとか、いきなり隅っこ暮らしって。泣ける作品か。
ね。だから、そもそも隅っこ暮らし見に行ったのも、
はい、
これは、あ、去年か？だから若女将は小学生。
はいはい、
うん、
はいはいはい。
あれも、僕、全くノーチェックだったし、その存在も知ってたか知らないかぐらいだったけど、あまりにもネットの評価が高かったから、そんなにまたまたそんな児童文学でって思ったら、もう開始5分でダーッ
早い、うん、早いわ。
結構ね、泣けるシーンがね、もう。
あれだってすごいロングランになりましたよね、結局。すごいいろんなとこで上映されて。
あれ、あ、だってアカデミーでもアニメ部門ノミネートされてなかったっけ？若干。
ああ、確かに。
もうあれはね、もう本当にね、やっぱ開始 5分で泣いたら結構4、5回ぐらい泣く場面が。
それ見に行く人何度も行ったりとかしてましたし、
ね。で、僕最初一人で行って、あまりにも泣けたから、嫁を誘って行って、
何度も行ってる。
そうそうそう。ただちょっと別の席に座ってもらってね、僕泣くから。
嘘
見られたくない。
絶対泣くから。
離れて座るね。
泣くから、つって。
児童文学、
うん、でもやっぱりね、子供向けアニメとかってやっぱそんなに、でも子供もそこまでバカじゃないから、子供魂にね、適当に作ったやつはやっぱヒットしないから、ちゃんとね、子供にこういう風にね、むしろ子供向けに作ったものほどなんかすごい出来が良かったりすることもね、アンパンマンとかの劇場版とかも普通になんか大人でも楽しめるしね。 で、子供だけで行かないじゃん。大人も一緒に行くから、
そっか、だから親が楽しめないと、
そうそうそう、そう、それ、うん、これだったら行ってもいいわよ、みたいなね、
うん。なるほどね。
そうそう、よくできてるんですよ。なんかある、その、
全然違いますけど大丈夫ですか？私ここ最近見たアニメで、ちょっと前ですけど、一番、でもこれ人生で一番泣いたアニメなんじゃないかなと思うのが、バナナフィッシュっていう作品で、これ BL 作品なんですけど、なんかアメリカの、あの、ストリートチルドレンのギャング、子供たちのギャングのボスだった、あの、アッシュって子と、その子たちがその、なんか荒くれた生活をしながらも、あの、自分たち必死に生きていく中、で、そういう世界で生きてる、あの、アメリカ人のことを、そこに、あの、大学からたまたま、あの、まあ、気分転、ちょっと、挫折して気分転換で、こう、ジャーナリストについてきた日本人の観光の男の子がいて、エイジっていう男の子。その二人が出会って、なんか全然平和、もう平凡平和な世界で生きてきた日本人の子と、あの、もう、すさんだ命のやりとりの中で生きてきたアメリカ人の子の二人が、まあ、友情というか、もう友情を超えた愛情を育みながら、こう、自分たちの体、なんか生きるってことを学んでいくみたいな話だったんですけど、まあ、BL 作品だと思って見たんですよ。もう、なんか、もう途中から BL とかどうでもよくなって、もう人間愛というか、なんでこんなにも生きることが大変なんだろうみたいな、なんかその、すごい考えさせられる、世界を考えさせられるアニメで、もう本当に最初から最後までめちゃめちゃ泣いたんですよ。しかもなんかそれですごい、なんていうか勉強したくなったというか、こう私もなんか社会を知らなきゃダメだなと思って、あの、ストリートチルドレンの特番とか録画してみたいな。本当にそういう世界があるんだなみたいな。私はその日本人の男の子と同じ目線で見ちゃってたから、なんかこれは別の目線も知らなきゃダメだなと思って、なんか関連した番組まで見てしまうぐらいハマってめちゃくちゃ泣きました。
バナナフィッシュあれだよね。もともと原作がさ、
はい、
かなりもう名作漫画という語る、ね、ネットスレッドとかでスレッドとかそういうのは必ずバナナフィッシュって上がるぐらい、結構古いもんね。あれもう20年以上ね、もっと、昭和までいかないかな。
めちゃくちゃ前ですよ。で、なんでここ今になってアニメ化したんだろうと思ったんですけど、いや、ほんとアニメ化してよかったと思いました。今の技術で。
ね、現代に合わせてね、時代背景もさ、スマホとか
も。あ、そうですね。
出したよね、アニメ版。
いや、ほんとにいい作品でした、あれは。いや、じゃあなんか、
私いろいろ調べてて思い出したのが小公女セーラー。
そこそこ
だって世代じゃないよね。再放送で。
再放送で見て泣いてましたね。
あ
ーケーブルテレビとかで。わかる、私もそれで見た。
いや、まあ、でも楽しみにして見て、こう、幼な心にグッと刺さる場面がいっぱい。
いや、あれもさ、なんか、こう自分の知らない生き方をしてきた女の子の話じゃん。ね、
はい、なんかこう逆転というか、その元々お嬢さんっていうか、その生活してたのがもうダーンって落ちて、でそれでも頑張るっていうのがすごいジーンときましたね。
あれはもうだって泣かせに来る、ね、泣かせに来る構成で作られたアニメ
だね。だからちょうど僕がギリ世代だもん。
あ、そうなんですか。リアル世代は、
うん、だから本当だ、僕が幼稚園とかね、小学校低学年ぐらいじゃないかな、多分小女性だって、うん、そうそうそう、だから子供を流れにでもやっぱ、うんうん、あれはね、感動というかね、
泣いちゃいますね、うん、どうしても、うん、
セーラがね、けなげでね、
いや本当に
だけいろいろ大変な目にあって、
普通やさぐれるじゃんみたいな、うん、なんかそのなんであんなにこんなにも、いや作り話なんですけど、うん、こんなにも辛い目に合わなきゃいけないんだけど、ちょっとぐらいいいことがあってもいいじゃないかの積み重ねみたいな。いや、すごい。あれをアニメにするっていう。
あと、
感動系ね。
感動系といえば、あの、はい、キーっていうゲーム会社。
ああ、ほ
う
ほ
う
ほ
う。パソコンのゲーム会社。で、まあアニメもしてて、もともとその、いわゆる、パソコンの、まあ、いわゆる美少女ゲームの中で、結構、その、いろんな時期で波があったりとか、ときめも流行って、そういう系が出てきたりとか、あったりしたんだけど、この、キーという会社が、それまでは結構殺伐としたね、ノベル系が多かったんだけど、キーとか、あと、まあ、それ別に、 そのリーフでとかでトゥーハートとかもあったけど、そこでなんかちょっとあそこのね美少女ゲーム界に革命が起きて、いわゆる泣ける系のこうシナリオで有名でね。でカノン、エアークラなど、この辺はあの京都アニメーションでアニメ化してて、これがね本当ね、まあ泣くのなんかね、と
ゲームシナリオで泣くんじゃなくてアニメ、
まあゲームの方でも泣いたけどね、原作でも泣くけれども、またそのアニメはやっぱりね、京都アニメーションがもう、うんうん、音楽も含めて、画質もそうだし、音楽も含めて、もうすごい演出がね、本当に、まあ泣かせに来てるって言うとあれだけど、うん、うん。で、またそのキーのシナリオっていうのも、やっぱりその、人の生と死がやっぱ関わってきて、ただ恋愛だけじゃなくて、そこにどうしてもね、なんか、別れというかね、こう、ヒロインが死んじゃったりとか、なんかそこを主人公がいかに乗り越えていって、みたいな、そういう、ところはね、もう、キーの先がもう全部泣いてる。うん。原作もね、コンプリートボックスみたいなの持ってるけど。
さすがすぎる。
キー作品はね、うん。アニメとかもね、クラナドとかも、クラナドだけで2クール。で、アフターストーリーってのがあって、クラナドは、アフターストーリーの名前、無印の人クラナドは学生編なんだよね。学生で主人公とヒロイン。だであって、まあまあ、ヒロイン何人もいるんだけど、まあメインのね、なぎさってヒロインがいて、まあこの子がちょっと病気わざらってたりするんだけど、そんな中で演劇部で、こう、演劇部やりたい。でも実は演劇の知識全くないんだけど、でも演劇やりたいっていう夢があって、でも演劇部廃部しちゃってるから主人公が手助けしてあげて、ようやく一人の力で演劇はできたんだけども、でもちょっと病気だったから結局また留年しちゃってとか、まあそういうことしながら、まあ主人公と結ばれるまでが本、あれで、そっから結婚してからの話がアフターストーリー。
へぇ、
まあまあ結婚する前もちょこちょこっとあるんだけど、そういう、その結婚して、で子供もできて。
それは子供視点とか、子供が今度は中心になってとかじゃなくて、親。
虚偽の主人公。
へぇ、すごい。
でもそのヒロイン死んじゃん。子供できて。
え、待って。この病気が子供。いや、もう辛い、
うん。死んじゃう。で、主人公はもうやさぐれちゃって、子供はその、嫁のね、お父さんお母さんに預けて、もうパチンコしたりとかもやさぐれちゃってんだけど、でも、そこで子供と接することで、なんとなくこう、いろいろ取り戻して、で、主人公で父親と、この、まあ、もともとね、なんか、実の関係悪かったんだけど、そこもなんとかなったりとかして、で、子供とようやくうまくやっていこうかなと思ったら、また子供がなんか、死んじゃって、みたいな。でも、そっから、まあ、いろいろ乗り越えてって、奇跡が、みたいな。もうなんかね、もう、
いや、辛い。
涙しかない。うん。でも、大丈夫。この流れで、最後はハッピーエンドだから。
あ、ちゃんとなるですから、もう、
なるの。
そう、バナナフィッシュハッピーエンドなんですよ。だからもう、同じように、これもう辛い未来しかないと思って聞いてました。
いや、この流れでね、でもハッピーエンドになるんで、いや、もう最後はもう涙しかないけど、もう毎週泣いてたもん。クラなど、特にアフターストーリーは。
あ、アフターストーリーの方もあれなんですね、あの、通常放送というか。
あ、そうそう、普通に2クール。そっからがもう、むしろ本編ぐらいの感じだから。
すごい人気作品。
そう。学園編はね、むしろヒロインいっぱいいて、いわゆるギャルゲー的な、で、いろんなヒロインのルート行ったりとかして、なんだけど、アフターストーリーは、まあ基本的にその、まあゲームの方でも、ヒロインは一人で、その中でっていう。あと他でもカノンとかエアーとかもね、うん、やっぱりそういう人の生徒か死とかそういうの関わってきてっていうのでね。
いや、死にネタが入っちゃうのは、
ダメですよね、
もう本当に覚悟してみる。
うん、
いや、むしろ、なんか、これは辛いって分かってみるアニメとかはまだいいかなって思うんですよ。もう私とかだったら、例えばジョジョとかは絶対楽って分かってるじゃないですか。もう後半辛いの分かって、進撃の巨人絶対辛いの分かってると思って見てるからいいかなって思うけど、なんか最近あの、なんですよ。ほのぼの系アニメだと思ったのに、1話だけめっちゃ泣けるとか、おそ松さんとかもそうですけど、
はい、
急に泣く回入れるアニメあるじゃないですか。ああいうのがずるいですよね。そう、でも、なんか必ずそういうの入るんだなって思うけど、そう思って見てないから。
ね、おそ松さんはね、必ず最終回の1個前がね。
あ、そうそう、本当に。もう、
急にどうしたみたいな。
気が気じゃない回が1回あって、あの、 最終回は気が気じゃない、スタッフが気が気じゃない。そう、すごい。あの手法はずるいなって思うんですけどね。もう泣いちゃうんですね、まんまと。
宮さん、あとなんか
私、あと、最近、まあ、最近ちょっと前です。バイオレット・エヴァーガール
。
林さんがすごく好きなのとか、うん、あと結構昔のだと僕らのとか。
ああ、はいはいはい。
知ってますか？
あの、あれなんだよ、ロボットなんだけど、だからその、
さすがに、そ
うそうそう、出てくる。
出てくる。
ま、漫画で前回読んでた。だロボットなんだよ、ナルタルとかに書いてた、この、
漫画原作ですか、
うん、そうです。
これか、
うん。
これはもう、なんというか、なんて言ったらいいんですかね。どうしようもできないんですよね。
おー、SF なんだ。
そうそうそう。だ地球がね、なんか、その、ロボットが来て、まあ宇宙からね。で、まあ、そこ、代理戦争みたいな感じで、少年たちが無作為に選ばれた、そこにいた13人ぐらいの少年たちが。で、このロボットになって戦って、戦わないと地球は滅びる。でも、ロボットで一回戦ったら、乗ったやつは死ぬ。
で、その、うん、知らなかったんですよ、みんな、
うん。
ゲームと思って参加したら、本当に地球救うの俺らみたいな感じになって、でも乗ったら絶対死んじゃうから、次誰が選ばれる？どうして選ばれたら死んじゃうっていう。
うん、
でも、その一人一人、その、乗る、何か覚悟というか、その、いろんな。
自ら乗っていくってこと？
乗っていくとか選ばれちゃう。次は誰？
絶対乗らなきゃいけないんですよ。
なって、で、そしたら、まあ、その明日とか3日後とかそういう時とかに、それまでの死ぬまでに何をするかみたいなのをまず描いて、まあ、ある意味戦闘はおまけぐらいの感じで。
そう、辛すぎてもうそんな人は。
見た方がいいですよ。私、もう一回見たいなと、最近思ってる。
辛すぎないそれ。
でも、戦っていくごとに、その、もう、相手が現れるんですけど、その相手の、うん、ちょっとネタバレになりそう
な
んですけ
ど。なるほど。
その相手が、どういう存在っていうか、その、あるんですよ。見てください。
そこは多分重要なところ
です。重要です。
サンデーなんですね、
うん。サンデーじゃないと。
これデビューか。
アフタヌーンじゃない？
あ、そうだ。僕らの時代はアフタヌーンですよ。
原作とね、アニメで、だいぶ、特に後半がね、全然違う。多分どっちも楽しめるから。
私はアニメを見ました。
ひ、う、え、ん、
そうなんですよ。
恐ろしい。
うん、その設定からしてね。
でもめっちゃ面白そうだけど、すごい辛そう。本当に
もう毎回辛い。
すごい辛そう、それ。
まあね、そういういろいろなアニメ。ありますけど、皆さん。
そうですね。泣けるというテーマ、なんか意外なところに、ね、広まりましたね。
ドラえもんとかね、あとね。
そうです。ドラえもんとか書きました
ね。なんか、泣きドラみたいなね。スタンドバイミーとか。あれは、まあ、露骨に流せにかかってるけど。でも結構、はい、ね、のび太の結婚前夜なり、ね、結構。
劇場版は、
普通に劇場、普段の、毎年の劇場版からしてまだ泣けるからね、結構ね。そこはね、まあ、いろいろありますけども、ね、皆さんもね、大人になっても、そういう、涙を忘れずに。
そうですね。綺麗な涙を忘れずに。
と思いますけど。はい。そして次のコーナーこちら。
はい。オタクだけどリア充したい。
はい。このコーナーはオタク界隈だけでなく、巷で流行っているものをオタクなりに楽しめるか話してみようというコーナーです。そして本日のテーマは、
流行語です。
はい。ということで、流行語。まあ流行語というかね、あれ、最近さ、例えば壁ドン、とかそういうね、女子高生とかね、女子の間でさ、
はい、
こう流行ってる言葉とかも、もともとはさ、別の意味だと、
うん、
ね、オタク界隈というかさ、ネットとかでさ、壁ドンって本当は、隣のゲームの人がうるさいがドーンとやられるみたいな、壁ドンがいつの間にか、で、女子がね、こうイケメンにこう壁にドーンされてて、全然違う意味に。
私、吉子さん、萌え寄せで相当やってます
からね。男性声優さん。
壁ドンめちゃめちゃ確かに、うん、そっちの意味で使ってますよね。
そう元あったのがね、確かに。あれなのに、まあ、使ってますけども、ね。あとなんか最近さ、女子高生の間で、一人称 Y が流行ってるんだって。
なんで？
びっくりです。
日常の会話でですか？
うん、
へぇー。
なんかね、女子高生の一人称をランキングというかね、の数で、まあ、一番はもちろん私、ね。で、二番なんだったかな。で、三番とかが自分の名前。 ね。マイさんだったら、マイはね、みたいな。で、4番がワイなんだって。
なんでーすね。不思議。
ワイってもともとね、2ちゃんの、ランジェイとかで、みんなで、ね、そういう、オタクという、オタクというかね、ネットの一人称だったのが、
イメージ。
それが何ですか、女子高生に。なんとなくこう、オタク界隈なりネットとかであれしてたのが、なんかこう、こう降りてくるみたいなね。
あ、でもそれがもともとオタク界隈で使われてたものだとは知らずに、こう、女子高生にこう、何これ面白いみたいな感じで。へぇー。
バブミとかね。
バブミね。バブミでもあれですよね。なんか意味逆転してません？逆転、
そうそうそう。
私意味わかんないです。
だバブミって、まあ、女子高生が使ってんのはおそらく赤ちゃん。ぽくて可愛いみたいな意味なんだろうけど、あの、オタク的なあれなのは、あの、要は、この子に、だ要は自分が赤ちゃんになって、この子に母性を感じる。
バブバブね、そう、母親のような人とかに対して、あ、バブミを感じるって自分が赤ちゃん目線だったものだったのが、でも最近はもう。
逆転しちゃって。
逆転しますよ、ね。
で、オタクの方の、そもそっちの元のバブミはさ、どちらかというと、いわゆるお母さん系というよりは、うん、なんだったら、小学生とか中学生、はいはい、少女とかに、むしろ母性を感じるっていう、そういう。
これなんか冷静だとやばいよね。
そういうあ
れが。ラジオで大丈夫かね。
そういうあれが、だから、ガンダムのシャアとかみたいなのが、いわゆるバブミの代表なんだけど。
そこに持ってきますね。今、池田さんの声で、おギャル。
いや、まあでも、シャアってね、実際、こう、年場もいかない少女中がね、ララとかにずっとね、母性を求めて、だって今、最後の言葉が、ララスンは私の母親になってくれたかもしれない女性だって言って、それが最後の言葉で死んでったぐらいだから、バブミの代表例なの、シャアは。
シャアはバブミの代表例なの。母親なの。
そう。まあ、なんかね、そういうのがね、だんだんネットからこう、ね、オタク用語から変化してってるから、だからなんかだんだん変わってくるかもね。だそのオタクが当たり前に使ってた言葉とかも。
なんでしょうね。
うん。それこそ不女子とかそういうのとかも、なんか。
ああ、変わる。女子変わっちゃったりするのかな。
う
ん、
だアニメを見てる女子というだけで不女子って、なんとなく言ってる感じがする。
まあ確かに、オタク、ちょっとアニメ好きな女子のことを、不女子みたいに、
うん、
でもそしたら、アニメ好きな女子、まあ私は不女子なんで、さっきバナナフィッシュの話しちゃったし、あれですけど、なんか、失礼というかね、こう全く別の生き物だから。
だからなんかセーラー、それこそ逆にセーラームーンとかを見てたっていうだけで、ワイフ女子だから、みたいななんか、いう人も出てくるんだね。
セーラームーンは、みたいな。素質を感じますよ、
ね。まあ、でも、ゆりじゃん。あれ、ね。
あ、そうですね。
うん、あ、まあ、でも、
スターライツとか。
スターライツ。スターライツも、でも、あれだよね。スターライツはこう、まあ、アニメと漫画で設定違うけど、その、女性、あれ日常の時は男性だけど、変身する女性になったりとか、あと、原作だと確か、両方、ね、アンドロギヌスだったりとか、なんかそういうね。
なんか、ネットでこう話題になってることなんですけど、もともと読んでた少女漫画が、仲良しの人は不女子になる。
あ
リボンの人はギャルになるみたいな、あの傾向があるっていう話を聞いて、確かに私は仲良し派だったんですよ。
僕、リボンと仲良しと小込みと花嫁読んでた。
全部じゃないですか、でも小込み花嫁に関してはなんかもう結構大人の、大人のお姉さんのだし。そうらしいですよ。
ちょっと。
ゆうちゃん何読んでた？
リボンです。
リボン！ああ、受ける気は出なかった。腐ってない。
そういう、なんかオタク、オタク用語がどんどん変わっていっちゃうかもしれないのね。
流行語じゃなかった。今年の流行語は多分令和ですね。
令和。
ね、ラグビーとか。
まだ令和だろうね。
令和でしょうね。
うん。まあ、ね。いや、ま、逆にまたオタクなりの流行語とかね、そういうのもね、出てくるかもしれないのでね。まあ、皆さんもいろんな言葉をちゃんと元の意味を調べた上で、使っていきましょう。
はい。
はい、ここで告知でございます。もうすぐ3日後かな、今水曜だから木金土、はい、土曜日、11月30日の土曜日ですね、春風亭よしこ芸歴10周年記念の落語会やりまーす。
おめでとうございます。はい、10周年。
10周年。 両国の江戸東京博物館小ホールというところで夕方4時16時からですねやります。ゲストに師匠である春風亭柳光、そして音曲の桂小澄さん、出演していただきます。前座は神田桜子さん、オタク友達の桜子さん でやりますんでよろしくお願いします。あ、ちなみにその日当日2時半ぐらいから、僕と孫さんでラジオ
軽く
撮りますんで、来たい方入場無料です。そっちは
あ、そうですね、ぜひあの
よろしくで、もちろんそれ見たら落語会もお上見てください。よろしくお願いします。あと、もう寄せ、ちょっと数が多いんでパンポンポンで言いますけど、12月7日、大阪亮太さんゲスト、12月7日全部夜7時からね、12月7日大阪亮太さん、1月25日高橋弘樹さんで、2月11日寺島純太さん、3ヶ月連続で決まっておりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。他に何かありますか？はい、こんな感じでお送りしましたラジオもよせ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオもよせのメッセージは RADIOMOEYOSE @gmail.com、 ラジオもよせ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオもよせ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズ1号のソンと、
よしこうガールズ2号のミヤでお送りいたしました。
来週も
聞いてね。